はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学は河村勇輝選手 NBA 2way 契約ということで、おめでとうございます。この話をしたいと思います。他の話をねしようかなとも思ったんですけど、やっぱり今日はねこの話を、ぜひさせてほしいということで、河村選手のね、喜ばしい 2way 契約 NBA 選手になりましたというお話をしたいと思います。話の後半には部活動クラブチームの指導とですね、この 2way 契約っていうユニークさ、これについてちょっと私なりの見解も述べますので、ぜひ最後までお聞きください。では改めてですね、NBA、アメリカのプロバスケットボールの、リーグメンフィスグリズリーズにですね、河村勇輝選手が正式に 2way 契約ということで NBA 選手になりました。まあエキシビションマッチですね、4試合の内容を見ていると、まあ、納得というところで、以前愛されながら引退したデリック・ローズの話をね、このラジオでもしたと思うんですが、まあ、偶然にもそのデリック・ローズが引退し、そのガードの枠のところに、河村選手が入ったというような形になります。エキシビジョンゲームではですね、4試合かな、5試合かな、そのぐらいのプレーをして、まあ、2桁得点を挙げた時もありましたけれども、まあ、なんといってもやっぱりトップクラスのパスセンスですよね。本当に素晴らしいアシストが何本も見れまして、それについては日本はもちろんですね、結構そのアメリカ、海外のファン、メディアもですね、すごい盛り上がっていたという印象を受けます。まあ、SNS なんかもあってね、まあ、日本人ってこともあるかもしれませんが、やっぱりトップクラスのパスセンスを、持ってた選手だということで、非常にこう人気の選手になったということですよね。ディフェンスについてもやっぱりサイズ173センチということで、サイズの、まあ、ミスマッチだったりフィジカル的なところは当然こう苦しいものがあると思うんですが、まあ、平面のボールマンプレッシャーなんかはですね、やっぱり日本で見せてくれているあのままの、強度をそのままやってくれていて、本当に素晴らしいディフェンダーにも慣れているんじゃないかなというふうに思います。まあ、シュートに関してはあの身長なので、当然ね、ペイントアタックをしたときに、まあ、フローターとか打つことはあるにしてもですね、インサイドにアタックするというよりは、結局こうスリーポイントシュートが一番多くなってくるので、まあ、スリーポイントシュートが安定してくれば、あの得点もね、伸びてくるし、で得点が伸びてくればですね、ドライブしていって、持ち味のアシストも生きてくるということになろうと思いますので、ぜひこの 2way 契約をね、なんていうかな、きっかけにしてこう本契約になってですね、以前の渡辺裕太選手のように、複数年の NBA のチームをね、NBA 選手として複数年活躍するような、ことを期待してみたいというふうに思うんですね。で、私この、今回河村選手のね 2way 契約っていうところで、まあ、考えてみたときにですね、その 2way 契約っていうものってすごくいいなというふうに思ったんです。私結構 NBA は毎年のように見てるんですが、その契約とかね、なんかトレードの仕組みとかドラフトの仕組みとか、その辺って、まあ、あんまりこう詳しくないっていうか、まあ、興味がないっていうと言い過ぎなんですけど、そんなにこう詳しくないんですよね。で、 2way 契約っていう言葉を知ったのも渡辺裕太選手がね、今千葉ジェッツの渡辺裕太選手が当時その 2way 契約したっていうニュースを聞いて初めて知ったぐらいで、あんまり詳しくなくてですね、で今回改めて調べてみて、あ、結構これいい、仕組みなんだなというふうに思います。というのも、まあ、2way 契約っていうのは NBA の、チームとですね、下部組織の G リーグ ABCDFG ですね、G リーグと両方の契約なので 2way ということなんですね。若手4年目までの選手に限られ、1チーム最大3人まで結ぶことができるのがこの 2way 契約ということで、まあ、要はですね、 NBA の試合もG リーグの試合も両方こう出られますよっていうことです。で、選手からすると、まあ、G リーグレベルの選手なのか NBA 選手なのか、それを見極められつつ、まあ、契約がね、更新されるか、それとも、まあ、やっぱり NBA には至らないよねという評価をされるかっていう崖っぷちなので、本当に気が気じゃない契約だとは思うのですが、ただこの 2way っていう考え方ね、あなたのチームにもし部員がたくさんいるっていう時は、このなんか仕組みをね、ヒントに何か考えたらすごく面白いなって思うんですね。っていうのは、 まあ、複数にね、多く部員がいると、ベンチメンバーに入れないような人数のね、20人とか30人とか、たくさんいる、まあ、チームだとするじゃないですか、あなたのチームがね。そうすると、部員って大きく分けて、こう、3つに分かれると思うんです。3つ。試合にほとんど必ず出れる人たちと、試合にほとんど必ず出られない人たち。ね、まずこれがはっきり上と下っていう言い方するのかな、まあ、便宜上ね、上と下っていう言い方させてもらいますけど、絶対試合に出られる上の人たちと、まあ、まず試合には絡まない下の人たちっているじゃないですか。で、問題はこの真ん中なんですよね。試合に出れそうだけれども、競った試合は出れない人たちっていうこの3つの層に分かれると思うんです。まあ、必ずね、キャプテンとかそういう、まあ、レギュラー関係のね、選手たちが、まあ、8人から10人ぐらいいますと。それから一方で、初心者で始めた子とかね、まだまだこれから上手くなる子たちが、まあ、真ん中い、あの、えー、こう試合に出られない子たちがいますと。で、試合に出られる子っていうのは、その、レギュラーチームと一緒に練習はさせたいけれども、まあ、公式戦の競った場面では出番がないと。まあ、とはいえ、試合がこう、決まってね、得点差が開いた後半の試合とかは出場機会があるみたいな、そういう選手いるじゃないですか。で、そういう選手って意外とこう、運動量が減りがちになるんですよね。試合そのものは出れないことが多いし、それから、まあ、練習とかでもですね、やっぱりレギュラーチームよりもちょっとこう、運動量減っちゃうし、とはいえ鍛えたいので、やっぱり経験はさせたいっていう結構難しい立ち位置にいて、これ、まあ私も指導者としてね、今これ喋りながらね、すごくこれ難しい問題だなと思うんですけど、何らかこのね、ツーウェイに値するような選手たちを練習試合とかいろんな形でこう経験させていく。そして、そのいわゆる A チーム、B チームっていう言い方が一番こう分かりやすいかな、その1軍、2軍みたいな風な形にするんであれば、その真ん中のギリギリにいる選手の入れ替えっていうのを頻繁にするっていうことは、すごくね、こうチームとしていいことなんだと思うんですね。この確か NBA の 2way 契約も最大 NBA の試合に出れるのが50試合までとか、そんなんが決まってて、まあ NBA の試合は82試合ですから、逆に言うと30試合ぐらいは他の人が出るよっていうふうになってるわけですよね。だから、なんかこう、この若手はキープしておきたい、鍛えておきたい。でも、そんなに試合は出られないので、G リーグの方で、たくさん試合出てくれと。で、いざという時はこっち呼ぶと。いうような形で、NBA のチームに帯同しながら、試合は試合で、また別のチームではあるけれども出れるという、この仕組みっていうのは、結構この日本の部活動に、まあ作るのは難しいんですけど、何らかこうできると、理想的だなって私は思ったんですね。なんかこう練習試合をね、他の、準レギュラーの子たちだけ同士でね、やらせてもらう練習試合を組んだりだとか、まあそういう小さい大会はね、そういう、選手たちだけで、出るだとか、何かそういうね、仕組みを考えつつ、その入れ替えも頻繁にやりながら、準レギュラーの子たちを、こう、うまくね、経験させてあげる仕組みがあると、すごく、こう、チーム活性化するのかな、というふうに思いました。あなたもね、この2ウェイ契約っていう仕組み、改めてね、考えていただき、自分のチームのね、なんかこう、モチベーションアップにつなげて、仕組み化できるといいかな、というふうに思いますので、ぜひ今日の放送を参考にしていただきたいと思います。また、何かね、これに対する疑問、質問、それから反対意見も含めて、あなたの考えありましたら、ぜひコメント欄にてお知らせください。よろしくお願いします。もう少しお話ししますので、もう少々お待ちください。ありがとうございます。私毎日毎朝放送してまして、いろんな話をこのボイシーではね、好き勝手に させていただいております。もし今日の放送がね、面白かったなと思った方は、ぜひいいねのボタンを押しておいてください。またチャンネルのフォローもよろしくお願いします。昨日はですね、微差力の恐ろしさという話をさせていただきました。結構好評な回でしたね。生活指導と、そしてバスケットボールの実力、結果ということのね、お話をさせてもらいましたけれども、まあ、また、聞いてないよという方は、このチャプターのリンクから聞いてください。コメントを読み上げます。影島さんです。たった1秒ですが、そこにつながるまでの過程でビザの積み重ねであったということですね。と、本日、運命のウィンターカップ予選始まります。頑張ります。ということで、頑張ってください。またね、様子教えていただければと思います。宗像さん、箱根駅伝予選会はチーム10人の合計タイムで順位を競うので、10人のハーフマラソンの合計で1秒差。まさにビザの恐ろしさですね。本当ですよね。 本当に、あれだけ走って1秒差っていうのはね、すごいことで、ゴール直前についた差というよりは、スタートからの積み重ねということですね、ということですね。はい、ありがとうございます。小田先生、ありがとうございます。お久しぶりです。10位の順天堂大学は自分の母校であり、畑先生の母校でもありますと。はい、そうですよね。先日の放送でアンデとクンポのコメントを紹介していただきましたが、ほんの少しの差が自分の能力を発揮できるかできないかを作用するとのこと。箱根の予選会では母校がその1秒をものにしましたと。昨日の自分のバスケの大会では、その数センチ、数度の予測と準備ができてないので、負けてしまいましたと。今日の練習はオフボールディフェンスでした。すぐにではできないけど、微細力にこだわってチームディフェンスができるようにしますということでね。はい、小田先生のチームだったら必ずね、もっともっと良くなると思います。応援してますので、頑張ってください。いつもありがとうございます。七尾さん、本日も放送ありがとうございます。最後の1ミリ、1秒、1点は大事ですが、最初はさらに大切だと感じましたと。試合や仕事、生活でも最後は意識しますが、最初はおろそかになっていた気がしましたと。これからは最初を意識していきますということでね、何らか気づきのヒントになって嬉しいです。七尾さん、ありがとうございます。最後、トライさん、そっか、あの試合の範囲は最後じゃなくて最初だったんだなと、いくつも振り返らなければいけない試合があります。なるほどです、ということで、こちらもね、気づきのヒントになれば嬉しく思います。トライさん、いつもありがとうございます。ということで、昨日の放送まで聞いてないという方は、ぜひこのチャプターのリンクから聞いてください。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日、記事を投稿しております。興味のある方は一度ですね、この放送の説明欄から案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。